菅田将暉さん、お疲れ様でした。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、今夜もよろしくお願いします。お送りした曲はゆずで空っぽでした。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。明けて7月21日といえば、皆さん何の日か分かりますよね。そうです、大正解、クールポコ小野真面目さんのお誕生日です。いやー、みんなすごいな、全員正解してたよ。みんなクールポコクールポコっつって言ってたやん。すごいやん。そうなんですよ。私はね、本当に残念ながらまだお会いできておらず、まあお会いしたいなって思うんですけど、どこで、どこに行けばお会いできるのかというのも、なんかお正月のイベントとかに行ったら絶対会えそうな感じはするんですけど、めでたい場所に行けば会えそうだなと思っているんですけれども、今日で43歳になられたそうです。あ、ちなみにどっちかなって今思ってます。クールポコさんの、やっちまったなーっていう方で合ってますか、キネの方ですか、ウスの方ですか。キネの方ですね。でもこう餅をこう返す方ですか、つく方ですか。つく方で合ってますよね。つるっとした方の方ですよね。あ、よかったです。はい、43歳ということで、もし今聞いてらっしゃったらおめでとうございます。なんかこのオープニングが毎回、オープニングというか、メールテーマを一応ここから取ることが多いんですけれども、ちょっと相席食堂、千鳥さんの相席食堂、某 ABC 放送の、テレビのね、なんか、あちらもやられてるんですよ。あちらが先にやられてるんですよ。誕生日の方を言うっていうのは。まあ、こちらがパクリなわけですけれども、向こうの方、本家は、相席食堂のロケに行ってほしいタレントさんのお誕生日を冒頭にお祝いするというやつらしくて、まあ、我々もね、ぜひね、来ていただけたらいいなと思うんですよ。先週の鈴木紗理奈さんに続いて、まあ、伊藤四郎さんとか、ロッキーまあ、何年間での社長の方でもいいです来てほしいなというところで、まあ、クールポコのね、小野真面目さんも、まあ、でもこんな深夜なんでね、まあ無理は言いませんけれども。ということで、今夜のメールテーマは、クールポコさんにちなんで、やっちまったな、はい、やっちまった話です。まあ本家と同様にモテようとしてね、かっこつけちゃった、かっこつけた人がいたんですよ、みたいなパターンでももちろんいいですし、シンプルに大失敗した、マジでやっちまった、やってもうた、みたいな話でも全然大丈夫です。まあそうなるとですね、避けて通れないのが先週の私の放送ですよね。覚えてますか、私はやっちまったなと若干思って、もうその日眠れませんでしたよ。ヒヤヒヤしながら帰って、私はもうラジコの中の人に消されるのではないかという恐れながら帰ってましたよ。タイムフリーが聞けなくなっている、私の名前でいくら検索しても出なくなっている、ラジコ界から私が抹消されるんじゃないかという不安があったんですけれども、はい、無事にラジコの中で生き残っております。まだ今もラジコで聞いてくれてる方たくさんいらっしゃると思います。先週ですね、ラジコのタイムバーというか、このシューって、まあ、シークバーと本当は言うらしいです。こうスライドするやつね、時間をこう早送りしたり戻したりとかってするやつ、まあ、シークバーというらしいんですけど、あれがまあちょっと難しいよね、的確に進めたり的確に戻るのちょっと難しいよねっていうのをもう軽くね、軽く言ったんです、自分の意見ですよ。で、まあそれとか、まあラジコニュースで私の記事を探したいなと思ったんですけど、検索窓がなく、遡れど全然出てこないので、私自身記事にたどり着けませんでした、インタビュー記事にたどり着けませんでしたという苦言ではない、苦言でなく、あくまで感想として述べたんです。ユーザーの声です、ヘビーユーザーですから。私全オールナイトニッポン聞いてると佐久間さんに言わしめた、 それは嘘なんですけれども、ね、ね、ラジコを毎日使っているからこそちょっとそういう気持ちがあったよっていうのをお伝えすると、なんとですね、中の人とされるアカウントの方から公式の方に、ありましたね、あの申し訳ございませんという感じで血眼になって今対処しておりますというふうに、大変申し訳ございません、言い訳はありません、冷や汗しか出ません、ラジコニュース、シークバー含め、特にシークバー絶賛改善リストとして挙げさせていただいております、血眼で直しますというおそらく中の人とされる、ラジコ業務推進室というねアカウントから、あの直々に公式アカウントの方にリポをいただきまして、大変申し訳ございません、私の小言がなんと中の人まで届いたようでですね、はい、まあ、もし改善していただけるなら多分喜んでくださる方たくさんいると思います。なんか裏技はあったみたいなんですけれども、シェアという、まあ、友達にシェアするというシェアのところを開くとなんか5秒とか15秒とかですね、飛べるボタンはあるらしいんですけど、まあ、なんて言うんですか、最初からこうついてる感じじゃなくて、行って進まなければそれに出会えないというところでは、まあ、まだ改善の余地があるのかなっていうの、これも苦言ではないです、これも感想、一感想としてなと思っているんですけれども、でもやっぱりラジコのねおかげで私タイムフリーで新内さんの水曜日のオールナイトニッポン聞きました。そしたらなんかレスポンスあったんですよ、ウイクさん友達になりたいとか聞いてくれてってね、肉声でね聞けてね、もうそれは本当ラジコさんがあったからこそ、リアタイできなかった私が聞けたのはもうラジコ様がいらっしゃるからなんですよね、もう本当、もう本当にそうやってもうラジコ様のおかげで日々私のもう精神がね安定しておりますので、本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。だからこのシェア機能でね、みんなやっぱりこのラジコを使って ラジオをシェアしていこうっていう話なんですよ。シェアしてこんって感じなんですよ。だからね、シェア機能を使ってね、レッツシェアラジオっていう感じで、ラジコをどんどんどんどん広めていきたいなと思っております。中の人本当に申し訳ございません、はい、本当にもう全然 CM とか全然やりますんで、はい、やらせていただけたらなと思いますんで、こう引き続きラジコの中の方、ラジコの皆様、そしてリスナーの皆様よろしくお願いします。はい、はい、だからもうやっちまった話じゃなくなりました、はい、終わりということで、受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com、 ファッキンサノバビッチアンダーヘアと覚えてください、もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしております。さてここでお知らせです。皆さん、毎年7月31日はグレイの日と呼ばれていることをご存知でしょうか。21年前の1999年に7月31日ロックバンドグレイが幕張メッセで20万人ライブを行ったことから、ファンやメンバーの間でそう呼ばれているんです。はい、グレイの日っていうのがあるんですよね。もうご存知の方も多いと思いますけれども、単独アーティストによる有料ライブの最高動員数としてギネス記録にも認定された伝説のライブでございます。ということで、7月31日直前、来週の7月27日のファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロでは、勝手にこんな企画をやりたいと思います。決定、テルさんのウイカネーム。はい、ウイカネームのコーナーありますよね、最多登場数を誇るもう準レギュラーでございます、グレイのフロントマンテルさん、数々のぶっ飛んだエピソードとともに、これまでなんと12個ものウイカネームを命名させていただきましたが、勝手に、はい、ここで一旦ですね、仕切って1個決めようじゃないかということで、この企画をやりたいと思います。まあ、これまでのね名作、数々の名ウイカネームが生まれてまいりましたけれども、もし今回新作できたらね、かなり強めの新作が来たら、それも含めた中から決めたいと思います。ナンバーワンテルさんのウイカネーム決定戦という感じですね。はい、ちょっと緊張します。そこでなんと来週はスタジオに特別ゲストをお迎えします。それでは発表いたしましょう。特別ゲストはこの方、江原雅宏さんです。江原さんこれはアキラよ、伏せのアキラよ。はい、テルさんとプライベートでも仲良しで、おそらく芸能界一テルさんとの面白エピソード、テルさんの面白エピソードを知って ていらっしゃる江原さんをお迎えしてですね、てるさんのウイカネームを決めさせていただきたいなと思っております。え、何ですかもしかしててるさんご本人がゲストに来てくれると思いました？来るか呼ぶか、そもそも怖い、恐れ多いわ。なんでてるさんのウイカネームを決める会にご本人呼ばなあかんねん。別の会でお呼びす、ね、させていただくことはね、あの無謀ながらあるかもしれませんけれども、もうきっと来ない、来てくれないと思いますけれども、いやそんな込むことはやりません。はい、まあでもね、てるさんに一番近い人かもしれない、まあなかなか、まあ噂される、もしかしたらテルさんのモノマネもできるかもしれないですよね。知らないけど、せえへんかな、ね、めちゃめちゃ仲いいらしくて、はい、いろんないわゆる隠れ話もね聞けるかもしれないですよね。はい、あのちなみに言いますけど、あのテルさんにオファーしてダメだったから江原さんっていうわけじゃないですよ。その当たってみたけどダメだったら2番手みたいな、そのベンチみたいなことじゃなくって、本当に最初から江原さんにしかオファーさせていただいてないです。もうドラフト1位で完全に江原さんに来ていただきたいということで、ちょっと変な煽り方してしまいましたけれどもね、そこは断っておきますけれども、はい、まあてるさん関係なくね、江原さんはもういつかあのお呼びしたいな、一緒にお話したいなと思っておりましたのでね、私あのまあなぜなら私のことすごくかなり早い段階からあのプッシュしてくれてたんですよ。ツイッターとかでウイカちゃん面白いみたいなことをね言ってくれてたんで、まあこの機会にぜひお話したいなということでお呼びさせていただきました。ということで江原さんへの質問メールを募集します。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、 fsu@allnightnippon.com、 件名に、まあ、質問江原さんなどと書いて送ってください。江原正弘さんをゲストにお迎えしてお送りするグレイの日前直前、来週7月27日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお楽しみに。さてこの番組はですね、スマートフォンアプリのミックスチャンネルでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。さらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信します。番組ホームページにミックスチャンネルへのリンクが貼ってありますので、そこからダウンロードできます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミックスチャンネルでもお楽しみください。それではここで一曲、反町隆史さんでポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はお送りしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介します。ラジオネームボッツさん、さすがに天下のグレイのテルさんがこんな時間にラジオに来るわけない、期待していた自分がバカですか、バカでした。でもテルさんなら天然できっと、いやいやいや天然でいやもしお声かけして万が一億が一おーいいっすよって言ってくれて来るって決まってもきっとそれ天然だから、お昼の3時に来ちゃう多分ね、夜中の3時あれってお昼の日本放送に来ちゃうから、違う、もう分かんないけどなんかそんな気がする、 あれとか言って、そうそうデイズに出ちゃう中川家デイズさんになるんかな、その場合はそれはそれで面白そうですよねはい、千葉県のラジオネームインフムアンサーさん、来週のゲスト江原正弘さん、とても驚きました。ちなみに江原正弘さんはアイドルグループ吉本坂46のメンバーです。あ、そうかそうか、ウイカさんとのアイドル談義期待しちゃっていいですか。現役ってことなんですか、江原さんは。あ、そうなん、じゃあ元アイドルと現役アイドルのラジオって、深夜ラジオっていう、あ、なるほどね。みんな別にアイドルって言葉はもうどうでもいいもんね、正直ね、うん、まあいいんじゃないですか、あるかもしれないですね、そういうところ。はい、ラジオネームベルトは走るよどこまでもさん、茨城県。江原正弘さんといえば娘さんたちとやっている YouTube に癒されます。当日娘さんたちは来ますか。怖いでしょ、何時や思とんねん、そんなんあかんねんね、一番寝てる時間やで、一番すくすく育つ時間ですよ。でもすごい達者な娘さんでね、いらっしゃって、私もあのテレビ番組で、あのまだリモートの時期だったんですけど、まあ、共演させていただいて、家族全員出てたんですけど、もう奥様も本当に素敵な方やなと思いましたけど、まあ、それ以上に利発な、長女の方ですかね、長女の子がめちゃめちゃもうハキハキして、なんか小平、小江原正弘みたいな 昭和江原正宏みたいな、江原さんそのままちっちゃくして女の子にしたみたいなぐらいの人だったんでね、いや面白いな、有望やななんて思いながら、あんな家族楽しそうやななんて思いながら見てましたよ。うわ、来てくれたら嬉しいけどね、奥さん一緒に来てくれへんかな。あかんな、子供ばっかりさせちゃうもんね。なるほど、ありがとうございます。まあ、ところで20年ほど前に発売された島田紳助さんと松本人志さんの哲学という本があってですね、2人が交互に綴るエッセイなんですけど、まあかなり響く言葉がいっぱいあるんですね。まあ、その中でも、まあ、今この自分、今改めて響く一節があったんですよ。話の前後としては松本さんが書く文章の中で、ダウンタウンさんが、まあ、紳助竜介さんの漫才の型を見て、型をトレースしていたんですって。漫才の手法としてね。まあ、そのことに紳助さん自身は気づいていたんですよね。で、パブリックイメージだったら、まあ、真っ先に紳助さんは、おい、パクリやないかって言ってきそうなのに、紳助さんは何も言ってこなかったんですって、松本さんにね。まあ、彼のイメージならきつく言ってきそうなのになーっていう、そういう話のところがあって。で、その後に続く一節が私の中で、まあ、深いと言いますか、心にちょっと響いたんですけれども、抜粋したところです。紳助さんの話がきつく聞こえるのは、あの人の言うことがあまりに本当だからだ。むき出しの真実とでも言えばいいか。まあ、身も蓋もないくらい真実の話というもんは、本来がきっつい話なんだ。そしてまたそういう話というものは取りようによっては面白くもあるという一節ですね。私はここになんかひどく感銘を受けまして、はい、気になる方はぜひ本買って読んでいただきたいんですけれども、私はこのむき出しの真実というところについてちょっと考えたくなって、でちょっと一人で考えてもあれやなと思ったんで、とても近しい、まあ一心同体のような友人に相談しました。すると友人はこんなことをね、私に語りかけてくれたんですよ。世の中には理不尽な配慮のない言葉、まあ根も葉もない噂、直接的な罵倒とか、まあいろんな類の言葉に傷ついてしまうことってあるけど、まあでも中には逆にね、ガツンと響いてこう頭に来たりとか傷つくっていうか、なんか急所に来ちゃう正論っていうのがあるよね。意外とこう心理をついてて、まあ、急所をつかれたゆえの痛みみたいなの感じることあるじゃない。そのなんか急所をつくような真実、松本さんの言うむき出しの真実は、まあ、時に人にショックを与えてしまったり、威圧感や嫌悪感感じるものだよね。でもまあそれってめちゃくちゃ当たり前のことで、まあエビデンスっていうか、まあ裏付けできる根拠があったとしても、やっぱりむき出しの真実っていうのは来ちゃうよね、ぐっとね。まあ例えば言ってる相手がね、尊敬する人とかだったら、もうグーの音も出ない、もうむしろすがすがしい、言ってくださってありがとうございますなんだろうけど、よく知らない人からそれを突きつけられると不快に感じることが多いかもしれないねって。まあ、世の中の流れを見てると、まあ、嘘を嫌って演出を嫌って、本当のことを洗いざらい出せ、本当のことを洗いざらい出せっていう人が、まあ、特にネットには多いなって思う。でフィクションやフェイクを好む値ですらそう思っちゃう時あるから、まあ、正義感の強い人とかはもうなおのことそう思ってると思うんだよね。まあ、フィクションを許せるキャパシティっていうのかな、そういうのが、最近減ってるなと思って、値自身も含めてね。だから例えばほら、今 YouTuber の動画とか、そういうリアルに近い、真実に近いような感じで編集されたものが受けてるじゃない。やっぱそういうことだと思うんだよね。ドラマとかでもさ、ちょっとさ、なんか過激なシーンとかがあるとさ、ドラマなのにさ怒る人いるじゃない。やっぱそれはさ、フィクションの許容キャパがさ減ってんだと思うんだよね。まあ、ゴシップとか、まあリアルに近い過激さっていうのはさ、興奮するじゃない。週刊誌とかに載ってるような、もうリアルなんだって思えるようなゴシップとかはね、興奮するんだけど、多分こねくり回されて誰かに作り上げられた過激さっていうのにはちょっと引いちゃうんだろうね、今みんな。私の値の思うことだけどさ。 ね、知りたいこととかも最近ネットで検索すればすぐわかるじゃない？真実がもう手に入らないと、もうすぐ教えろ、もうすぐ吐いてくれって人を攻撃しちゃったりするし、何の関係のない人だってね。自分の気持ちよさのためだけに他人の傷をえぐったりするじゃない？なんかそういう人ほど裏の正論っていうのかな、裏側にある正論を突きつけられると弱いのかなって思ったりする。例えば、もう、例えもいくら作り上げられたフィクションが嫌いでも、真正面からのむき出しの真実はやっぱり受け入れられないんだよ。ジレンマがあるんだよね。でも、面白くないのも嫌だし、ありきたりも嫌だし、刺激欲しいし、って、消費者はやっぱ貪欲になっちゃってるよね。私もその消費者の、値もその消費者の一人だと思うんだけど、まあ、エンタメに限らず日常でも、値はそんな感じするんだよね。例えばさ、ある人がさ、警察？法の下に罪や悪事を取り締まる警察官とか、人に教えを説く教師、先生とかっていう職であっても、中には犯罪を犯してしまう人はいるっていう、当たり前のこの世の持つ不条理みたいな部分を語ったとするじゃない？それはもう正直当たりだぐらいの大人になればさ、大体の人が理解できる真実じゃない？それはあるよって。でも、この真正面からの真実を、やっぱ正論って急所につくような感じで言われるとショックを受けちゃう人もいて、でその中には稀なんだけど声を大にして正義を振りかざして大多数の方は真っ当に職の任務を果たされています、そんなことを言うのは真面目にやっている方に失礼です、謝ってくださいって言ったりするんだよね、当事者じゃなくても。そういう視点から言う人もいるんだよ。と友人は言います。わかります。こういうの皆さんもね、経験したり、目にしたことがあるかもしれない。私も、あるような気がする。まあでも今の後者の人が極端に反論、なんかまあしすぎなんちゃうかな。ちょっとこう、ピリピリしすぎなんちゃうかな、と私は思ったけどね。で、友人は続けます。逆に、正論を突きつけられる側の不快感を例えるとすれば、人は生まれたら死ぬっていう、そんなみんなわかってることでも、生まれたばっかりの赤ちゃんを目の前にして、お母さんに、おめでとう、かわいいね。でも、生まれたらみんな死に向かっていくからね。いつか死んじゃうからね。って言われてるような感じなのかな。いや、それはそうだけど、真実だけど、今わざわざ言わなくてよくない？失礼じゃない？っていう感覚に近いのかな、なんて、また、あたいは思うんだよね。って、友達は言ってます。確かに。それは私でも、いや、さすがに失礼ちゃうかって思いました。友達は続けます。まあ警察の話も赤ちゃんの話も、まあどちらも曇りのない真実で、やっぱりこう影に隠れた表裏一体の裏側の真実っていうのがあるんだよね。でもやっぱりそれもう目の前にするとさ、やっぱちょっとショッキングだよね。まあこの裏側に隠れてる真実、まあみんなあえて言うことのない当たり前のことを、あたいは影の真実って呼んでるんだけど、まあこの松本さんの本にもあるようにさ、むき出しの真実は取りようによっては面白さがあるんだよ。やっぱり影の真実だから、あんまり人の目に触れないから、かなり刺激的なんだよね。だから使いたくなるんだと思う。ただ、こういう身も蓋もない影の真実っていうものを他人に話すときね、使うときは、きっとその人が持ってるキャラクターとか、前後の流れとか、文脈背景がすごく重要だと思うの。まあ、いわゆる TPO だよね。TPO を間違えると、いくら興味深い面白い影の真実であったとしても、表の真実信者にはやっぱりショックを与えちゃうってことなんだよね。さっきの赤ちゃんの話と一緒だよ。 TPO を間違えるとさ、やっぱ感じ悪いっていうか、当たり前の話なんだけどね。だから結論を言うとすれば、影の真実はTPO が肝であるっていうことなのよ。性質上ね。で、その上で、もしこの影の真実がメディアに載った時、みんなが見るね。例えばニュースだったり、ネットだったり。メディアに載った時、かなり大きなねじれが生じることがあるんだよね。背景や文脈を切り捨てて、一部分だけを切り取ったニュースだったり、SNS 投稿だったり。 第三者が作為的に手を加えてしまうと、TPO が崩れ去って、影の真実の威力というのが、もうさらに刺激を増して、表の真実信者に大ダメージを与えちゃうわけ。表の信者からはもちろんさ、まあ、普段 TPO がきっちり整っていれば、怒らないような人たち、まあ、だから、大多数の人だよね。大多数の人が TPO が崩れちゃうと、なんてこと言うんだ、失礼だよってなっちゃうわけ。TPO が肝だから、影の真実には。で、TPO を全て切り取られてしまうと、ただの悪口、発信者からすれば、まあ悪の虚構みたいなのになり下がっちゃうんだよね。まあもっと詳しく例えるとすれば、バラエティ番組の誰かの発言をさ、字幕テロップが出ているところだけをスクショして、悪意あるように並べて、悪意満々で悪意もりもりで並べて、いたずらに拡散して、それを番組を見てない人が、めいめい悪意ごと汲み取っちゃうんだよね。そして、その発言者を糾弾しちゃう。前後の文章やテロップになってない間の言葉や反応も知らないで。この一連は、もう本当に、浅はかで正直民度の低い行為だなって値は思うけど、まあ、それに近しいことは無意識レベルで値とかもうみんなももしかしたら当事者になっちゃってるかもしれない。そんな恐ろしさがメディアの中にはあるから、値が重要視したのはやっぱり内容。うん、そうやってさ、情報をねじ曲げられた時、元情報がデマであったら、いくら曲がろうが発信者はそこまで傷ついたり損益はないと思うんだけど、元情報が信憑性のある事実であった場合、やっぱりねじ曲げた人に罪があるんじゃないかなって思っちゃうんだよね。メディアによって切り取って角度を曲げられちゃった情報っていうのは、まあ、たとえ発信者が誰であろうと、どれほど根拠のある事実であっても知りたくない、信じたくない、誰も得をしない、まあ悪の虚構になっちゃうわけだよね。うん、まあちょっと難しいこと言っちゃってるけど、悪の虚構になるリスクを避けるためにさ、例えば発信者がさ、人に優しくしましょうとか、平和とか、まあそういう、まあ影の真実とは縁遠い、耳障りのいい、ねじ曲げられにくい道徳的なお話ばっかりしておけば、そんな事件も起こらないじゃんって思うかもしれないけど、やっぱりさ、それだったらさ、それだけだと、発信者も消費者も、つまらないと思うんだよね。まあ、貪欲だからさ、やっぱり、あたいらは。まあ、もちろん、優しさや平和っていうのはありきだよ。それがベース、当たり前。優しさ、平和があってこそなんだけど、その平和思考の中で、やっぱりどこか刺激を求めちゃってるのかなーなんて思うんだよね。だから誰かを叩いちゃったりするのかなって、あたいは思うな。そんな消費者をさ、満足させようと、いわゆるできる人たちっていうのは、仕事ができる人たちっていうのは、TPO をしっかり練って、添え気になるようなフォローも入れつつ、ピリッと影の真実を使った言葉遊びをするわけ。なのにそれを妙な切り取り方をされて前後バッツリ切り捨てられたら、そりゃどんなに綿密に話したものでも、悪の虚構になっちゃうよなっていう話。なるほど、そうやな。確かにそういうことされてしまう世の中であるということ、ほんまやな。改めて、私自身も気ぃつけなあかんなって、肝に銘じておかなあかんなって思いました。自分も気ぃつけていこうって。そして友人は最後にこう言いました。正直もう今の時代、どんなに丁寧に言葉を紡いでも、顔も名前も知らない人にいとも簡単に指先一つでぶち壊されてさ、虚構を作り出されちゃうんだよ。だったら、もう最初から全部虚構でいいじゃん。嘘でいいじゃん。大衆のさ、そういう表の信者に好かれたいんだったらさ、耳障りのいいことだけ言っておけばいいじゃんって、あたいは思うよ。と、友人は言っていました。私はそれを聞いて、咀嚼して考えるうちに、ちょっとね、考えがクリアになったんですよ。ちょっと今ね、長いなと思ってる人もおるかもしれないんですけど、今このラジオにね、わざわざアクセスして、こんなリアルタイムでこんな夜中に聞いてくれてる、まあ、この土手に集まってくれてるあなた、まあ、広い目で見たらごめんなさい、少数派だと思います。社会的マイノリティやと思います。けうな人たちです。物好きやと思いますし、ちょっとひねくれ者やとも思います。 でも私はね、ウイカ自身はこれ今聞いてくれてる人、まあタイムフリーの人もいるかもしれないです、わざわざここに来て聞いてくれてる人たちをほんまに借景人らやなと思います。おしゃれでかっこいいの略ですよ、借景ね。誇りを持って自信を持って言えます、これは。うん、ここに集まってくれてること、同じ世界に交わってくれてることに、もうほんまに感謝、もう尊敬すら感じます。うん、私はまあその友人の話を聞いていろいろ考えて、まあ大勢じゃなくても、まあ影の真実とかそういう面白みに気づいて、なおかつ丁寧に紡いだ背景をまあ理解してくれる借景人たちに、まあその人たちにまあいいねと思ってもらえるような表現者でありたいなと私は思いました。まあまあでもね、まあゆくゆくはいつかは今は少数派の物好きな人たちの集まりであったとしても、いつかはまあそれがここが多数派になるくらい、まあちょっとセンスと思いやりのある借景人たちが増えて、私も向上しますけれども、私たちが多数派になる時代が来るといいな、なんていうことも思ったりします。うん、ここだけはね、みんなと私の秘密基地やと思ってやってます。うん、生放送でこうやって紡いでる言葉はね、誰にも曲げられないし、今聞いてくれてる人は 100% 全部耳で感じてくれてると思います。誰がどう切り取ろうと、これは今聞いてくれてる人には伝わっていると思ってます。100% 生身で勝負してるからね。まあ、気をつけてますけれどもね、失言が今後あったりとかしたらごめんなさいないように気をつけますけれども、まあ、この土手に集まってくれてる人たちには、そういう悪意ある切り取り方をするような張本人になり下がらないでほしいなと私は思います。まあ募金しても偽善と言われる、善意がね、善意も裏があると疑われる世の中ですけれども、うん、真実でもまあ人が傷ついてしまえたらね、もう最初から嘘っぱちでいいやん、友人が言うように最初から嘘でいいやんって私もなんとなく思いました。でも思いながらも自分に落とし込んだ時に、やっぱり、まあ、諦めずにできる限り、うん、誠意と尊敬を絶やさないで精一杯、うん、答えていきたいなと思います。まあこんなねアホらしい世界なんやから、私のこのひねくれてねじ曲がりまくったこの性根でね、戦っても別に誰も怒らないでしょ。だってアホらしい世界なんですから。怒る人もおかしいです、みんなおかしい、世界もおかしいし、私もおかしいし、怒る人もおかしい、みんなおかしいんやから、どう戦ったっていいやないか。まあなのですいません、なんやかんや長く話してしまいましたけれども、今まで通り基本的には冗談まみれでお送りしますんでね、話半分嘘やんアホちゃうというスタンスでどうぞよろしくお願いします。自慢じゃありませんけれども、私はイミテーションな人生を送ってきました。パチモンの人生なんですよ。うん、パチモンみたいな人間なんです。もともと本物なんかにはなられへんような、生まれついてのパチモンなんです。まあそんなパチモンがですね、こんなまがいもんが一生懸命本物たちに混じって輝いたろうと思ってます。滑稽やと思います、それでいいんです、別に笑ってくれていいです。あざ笑ってくれていいです。むしろそれしかできないから、こういう生き方をしてきました。パチモンやから。まあでも、ここには、パチモンでも、綺麗だよ、素敵だよ、面白いよ、頑張ってねって言ってくれる、まあ、借景人たちがたくさんいることを私は知っています。だから、そんなみんなのためにも、頑張りたいなと思っています。パチモン界で、一番価値のあるパチモンを目指して頑張ります。何か一つでも新しい発見や感動や面白さを感じるきっかけになりたいと思って日々生きていきたいと思います。これからも冗談半分、話半分に暇つぶしに聞いてくれたら嬉しいです。ファッキンサナバビッチアンダーヘアの名の元にギンギンの中指アンテナ立てて愛を込めてみんなに届けたいと思います。
よろしくお願いします。
ミスターチルドレンでフェイクをお送りしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介していきましょう。これはテーマメールですね。今夜のメールテーマはやっちまった話です。大阪府里芋コロコロさん、新幹線に乗った時自分のリクライニングシートを倒すつもりが 押したボタンが隣のおじさんのボタンでおじさんが倒れていきました。あの時はやっちまった。その時からリクライニングのボタン押せなくなりました。あれね、物によっては右なんか左なんかっていう時ありますよね。なんか CM でもあったな、なんか飛行機のさやつでさ、ジュース飲んでる時にバシャーみたいな隣の人が鳴ってまうみたいな。ヘッドホンやったかな。うん、あるよね。私はないけどあるでしょう。ガムロックさん、僕は自分で運動神経が高いと言われていました。言われていました。中学1年の体育の授業の時、女子の前でカッコつけようと思い、5段の飛び箱を側転をしながら飛んでいました。しかし、その日は雨が降っており、僕が飛んだ瞬間に飛び箱が滑り、顔からマットの上に衝突。片方の鼻から鼻血が出て、白いマットを赤く染めました。なんでかっこよく言うねん、ここも。それから僕は卒業するまで、くれないというあだ名で呼ばれていました。後から入ってきた知らない後輩からは、XJAPAN 好きなんですかと聞かれるようになり、非常に恥ずかしかったです。飛び箱で側転なんてやめときゃよかった。なるほど。いやでもちょっと自分ちょっとえつってるやん。白いマットを赤く染めましたってないねで XJAPAN 好きでも紅さんって呼ばれるの嫌やろはい、マナさん、私はスーパーでバイトをしているんですが、お米を10袋頼むところを発注ミスで100袋頼んでしまい、バックヤードがお米だらけになってしまいました。お米は基本値引きができないので、売れるまでそのまま保存。なので関係のないお菓子が安売りされる事態となりました。はあ、なるほどね。はいはいはい。私は店長に謝りましたが、責任を感じバイトを退職。辞める前に一人暮らしなのに3袋お米を買い、あれから1年経った今でも2袋残っています。10袋と100袋が丸1個多いだけやもんな。渡辺徹さんじゃない、なかったっけ。ホットケーキミックスを2箱頼んだら、それはなんか2セットで、1セットなんか5個入りやったみたいな感じ。ホットケーキミックスがしこたま届いて。ほんでこの前なんか洗顔か歯磨き粉かなんかわかんないけど、それも10本ぐらい届いてて、またやってしまいましたみたいな感じで、ブログかなんか上げてたんですけど。あれでもわざとやってるかもしれんなと思うぐらい、毎回大量にね、仕入れてらっしゃいますよ。はい。バイトのミス辛いね。お米は辛いね。しかもね、いっぱい買って帰られへんしね、重いしね、場所取るしね、どうしようもないね。まあでもいつかね、売れる時来ると思いますから、お米は。デチンネーム K&C さん、福岡県です。自分は彼女と旅行に行った時、夜ご飯も食べて温泉も入ってさあという時に、テレビを見ながらソファーで寝落ちしてしまい、ベッドに移動してそのまま寝たという、まあなんとも悲しいことをしてしまいました。おかげで童貞のままです。やめなさい、童貞とか言うの。20歳。まあチャンスを逃したということやね。いいじゃないの別に大丈夫よ。いいじゃないの、その寝る方が優先やったということは、体にとって。その時はね、いいやん、美味しいもの後に取っといたらいいのよ。うん、だいぶ年取ってから捨てる童貞の方が倍気持ちよかったりするんちゃうか、わからへんけどね。ま、次ちょっとね、寝れるのすごいな、悔しいよね。次のチャンスあったら、あのぜひ実行していただいて、あのどれぐらい良かったかまたメールください。はい、あの応援しておりますんで。はい。ということで、あっという間ですね。ここでファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、一部の地域の方とはお別れになってしまいますね。いやー、コーナー4時台にやりましょうか。ウイカネームなのか何なのか、コーナー4時台に詰めますんで、このまま聞ける人はぜひ引き続きお付き合いください。では一部の地域の方とはこの曲を聴きながらお別れになります。一部の地域の方、また来週も聴いてくださいね。ストーンズでナビゲーター。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介していきましょう。今夜のメールテーマはやっちまった話です。ラジオネームペチさん、福岡県。クラスの女子と話しているとき、その子の顔を見たら、鼻の中に髪の毛が入って、鼻毛みたいになっていました。このままだと鼻毛だと思われちゃう、かわいそう、と思った僕は、休憩中、その子をこっそり呼び出して、ごめん、失礼だけど、鼻の中に毛が入ってる、と言ったところ、デリカシーって言葉知ってる？もう近づかなくていいよ。 と言われ、そのことは卒業まで話すことができませんでした。良かれと思って言ったことですが、僕は知らず知らずの間にやっちまったようです。
あー、難しいところやね。これは難しい。
言ってくれたら、
うわありがとう、うわほんま、
うわ優しいなって、逆にこうギュッと間というか関係性が詰まるパターンもある。なんか、うん、言い方かな、あれちゃう、ペチ自身がめちゃくちゃ鼻毛出てたとかちゃう、お前に言われましてもみたいなとことか。私はそんな言うて、こっそりしかも呼び出してね、みんなの前で言うたら悪いなと思ったんでしょ。いや、配慮できてて優しいなと思いますけど、なんでしょうね、ハミキンしてたんちゃうとか、お前も出てるわとか、お前に言われたないわとか、いやーどうでしょうか。まあまあね、バイブスがあったのかな、そういうね。うん、ラジオネーム瓶のコーラスさん。実家に帰省した時、自分の部屋で懐かしさを覚えながら仰向けになってしごいていた時、いやいや、ナチュラルにしごいたとか入れてくんなや、こら。ちょうど行く瞬間におかんが、あんたそうめん食べると部屋に突然入ってきました。もう成人もしているのにオナニーを見られて恥ずかしさから、そうめんをすすっている時に、暑いと蒸れて蒸れてしょうがないわ、主に下半身がね、とうまいこと言いましたが、そうめんのすする音だけが部屋に響きました。いや悲しい、小説送ってくんなし、悲しすぎるわ。ラジオネームも瓶のコーラスってなんかめっちゃしゃれてるし、純文学。あー、そうめんっていうのがいいね、ずーって。うん、しこしこしてないやん、そうめんはあんまり。あー、いいですね、綺麗ですね。ラジオネーム、白井武太夫さん、茨城県。先週仕事の帰りに車で乃木坂の歌を熱唱していたら、歩道を歩いていた女子高生数人にめちゃくちゃ笑われました。いつも車で仕事のストレスを発散するために熱唱するんですが、今後控えようと思いました。窓を開けてたんか、聞こえてたんかな。まあね、車からガンガンそれ聞こえてたらわーって思うかもしれないけれども、ね、年齢もちょうど、まあ、同い年ぐらいかな、私と。踊ってた？踊ってなかった？振り、乃木坂さんのさ、めっちゃ細かい振りとか。ブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブン、インフルのところは多分、運転中は、あの、車をブンブンしてるからといって、手の方ブンブンさせてはいけないわけよ。ね、それは笑われてしまうかもしれないし、危険だからやめてくださいね。踊るのはやめてくださいね。いや、みんなやっちまってますね。はい、ではこのコーナーに参りましょう。めいめいウイカネーム。すいません、3時台の分が繰り上がってまいっております。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただきましょうというコーナーです。では早速紹介していきましょう。神戸市ラジオネーム右肩上がりさん。北村和樹さんに命名、パイレーツオブ和樹さん。海賊に憧れを抱き、5年生の商船高専に進学するも、海賊にはなれないと気づき、3年で中退したから。パイレーツオブカズキさんやったね、発音失礼しました。あー、3年間は夢見続けてたんや。大海原を夢見てて、あと2年やったら行ったらいいのに。そうか、なるほどな、リアルルフィ。てかそういう高校があるの？別に普通なんか船の勉強する高専ということでしょ、専門のね。多分ちょっと分かんないけど、まあ船に乗るイコール海賊になれると思ってたっていうことなのかな。なんか私の先祖はなんか海賊っていうこと聞いた気がすんねんけどな、嘘かな。おじいちゃんのホラかな。ホラ吹かれたんかもしれないですけどね。はい、次行きましょう。ラジオネーム非科学的チャーハンさん。カノー姉妹ミカさんに命名、イライラシスター。家で何もしない京子さんに対し、美香さんはたまに舌打ちをするから。嘘、聞いたことないよ。あ、そうなの。言ってたんかな、美香さんたまに舌打ちするんですとか言って京子さんが言ってたんかな、告げ口で。 そうそう、爆京子さんがなんかこうこういうネタがあるんですよみたいな。舌打ち。聞きたいねそれ。めちゃめちゃテレビで見たいですよね。いやー、でもそう、ミカさんはでも偉いんですよ。なんかフルーツケーキとかね、いたなんか食おうたらね、上のフルーツだけをね全部ほじくってね、ミカ、あの京子さんが全部食べるので、下のスポンジだけをミカさんが食べるの。カステラとかもなんか上のふわふわんとここう先にとちぎって食べたりとか、そうそう、いらんところ、いわゆるなんかお母さんもういらんっていうところ全部ミカさんが食べるんですよ。優しくないですか。いや、イライラしさいいですね。次行きましょう。熊本県18歳ヨッシーもヨッシーさん、パフュームのあーちゃんに命名。ノーザーサイノーライフ。一時期ザーサイにドハマりして映画を見に行った時、ポップコーンではなくザーサイの塊を持ち込み、爆発音のたびに食べていたから。ドガーンドガーンってバリバリバリバリバリって。確かにザーサイはね、その物体自体は音鳴りませんけれども、噛んだ時にザクザクっていう、こう太めの音出るよね。匂い大丈夫なんかな。匂い問題、ザーサイは結構来るよね。私も大好き。ザーサイに、刻んだザーサイにパクチーとね、セロリね、刻んだやつあえてね、ごま油と塩でねやったらめちゃめちゃ美味しいから、やってみて。はい、役立つ情報、はい、ファースト様キッチンです。はい、はい、行きましょう。朝4時のファースト様キッチン。はい、ラジオネームタイマイさん、川口春奈さんに命名。セルフセルフレジ。コンビニ店員がもたもたしていると、バーコードをピッとする作業を自分でやってしまい、セルフでセルフレジにしてしまうから。そのあれでしょ、大量にお菓子とかなんかいっぱいまとめて買った時に、こう袋に入れる作業かレジのピッっていうのどっちかはやっぱ手分けしてやりましょうっていう時に、まあ大抵の人は袋詰めを手伝ってあげたりはするんだけど、レジをピッてする方を手伝ってしまったというだけの話ですよね。なかなかやらないですね。だって手に持ってるバーコード読む機械をバッってこう取ったのか、まあ置いてあったのか、まあさておき、いいですね、川口春奈さん。あ、来ましたよ。いいですね、来週に持っていけるネタが来ました。グレイのテルさんに命名。メニーファーストラブ。初恋は人生で一度だけなのに、みんなたくさん初恋をしてると思いますと発言したから。毎回こう初期化されるってことかな、もしかしたらテルさんの中では。毎回その人に恋をするのは初めてだから、同じ人に2回恋をすることもあるじゃない、きっと人生でね。初恋のようなというか、その人においての初恋みたいな、うん、それぞれの初恋があるじゃないっていう、ちょっと詩的な表現をしたのかななんて思ったけど、きっとテルさんのことだから違うと思います。あ、ラジオネーム、あ、寿司食えねえさんですね、これ。寿司食えねえさんでした、ありがとうございます。てるさんはまだまだあるね。いいですね、来週も楽しみですね。あ、ラジオネームブリーフデザイナーさん来ましたよ。グレイのてるさんに命名。オリジナルワードラスカリ。カリカリ梅の最後の一個を食べていいか聞くときに、ラスカリしていいと独特の表現をしたから。ラスカリしていい。カリカリ梅の最後の一個をまずなんで食べていいかって聞いたの。誰に聞いたの。メンバー、楽屋のなんかこうカゴとかにカリ梅持ってあってレコーディングかなんかの時に、みんな人気でもう大人気やから、ラスカリ梅の時にラスカリしていいって。かわいい。梅まで言うたらいいのに、そこ言わないのがテルさんね。ラスカリ梅していいとかだったらね、あれわかるんですけどね、ラスカリだとねちょっと何かわからなくなっちゃうんですよね。なるほど、ありがとうございました。以上ですね、今週は以上でございます。 あなたが盗み聞き隠し撮りしたファース、盗み聞きしたじゃないですね。命名の方ですね。はい、来週はですね、なんとグレイの日ということで、引き続き芸能人有名人に、つけたいファーストサマーウイカネームをぜひぜひ送ってください。それではここで一曲。さだまさしさんで、道化師のソネットでした。今日の選曲は私の友人がしてくれました。ではこのコーナーに参りましょう。盗聴ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカでございます。こんな、ファーストサマーウイカのエロい発言をあなたが盗み聞きし隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーでございます。メールご紹介しましょう。ラジオネームアゴオサムさん。だるまさんが転んだで鬼をやっているウイカさんが叫んでいました。あ、お前今ゆっくりと金玉が動いた。なるほど。止まっているけれどもゆっくり移動したんでしょうね。何、慣性の法則とかじゃなくてね、あれはあれですよね、温度を一定に保つためにこう上下だったりとか左右にも動くんですか。それは知らなかったですね。左右に動く場合は慣性の法則で、上下に動く場合は温度調節をしているということですね。勉強になりました。ありがとうございます。はい、次行きましょう。ラジオネーム大器晩成さん。独特のリズムで舐めてくる男性にウイカさんが聞いていました。
うん、君ジャズやってる？
ツーチッチツーチッチツーチッチのリズムで舐めてくるんでしょうね。うん、こうシンコペーション聞いてるんでしょうね。ツタタスタタツタタスタスタみたいな。いいですね。シンコペーション。シンコペーションはスケベな言葉じゃないです。そういう、音楽用語です。シンコペーションが卑猥な言葉に聞こえたらもう終わりやからね。はい、次行きましょう。ラジオネーム、坊主コレクションさん。テストの成績が良くなくて落ち込んでいる JK ウイカさんが、誰も聞いたことのないギャル語を使っていました。
はぁ、マジスケベース。
なるほど、へこんでるってことでしょうね。うん、凹凸のね、デコボコのボコの方ですか、デコの方ですか、どっちか分かんないんですけど、あそこねいいですよね、あの形はね。はあ、なるほどね。周りくどいな。JK にしては例えが。スケベース知ってんの、金色のやつやろ、ピンスケベなピンクか、金色のやつのイメージはないけどね私。ラメ金みたいな。はい、行きましょう。ラジオネーム布団から唐揚げさん。笑っていいとものテレフォンショッキングに出演したウイカさんが100分の1アンケートをやっていました。
ですね、じゃあ今ローターを入れている人スイッチオン。
どっちのスイッチオンをすればいいの。みんなあーってなったら、そこにいる100人全員あーってなったらどうなりすんねん。違う、皆さんすいません、違います、お手元のボタンをっていうわけ。そういうビデオ作れそうですね。いかがでしょうか。あーね、いいですね。ラジオネームドリンクバーメモリーさん。ウイカさんが子供をあやしていました。
グーチョキパーでグーチョキパーで何作ろう何作ろう、右手はパーで左手もパーで18金18金。
はいはい、これね、こういうマークですね。入っちゃダメよっていうやつですからね。おっぱいは静かみの手でもないですからね、これは。なるほど、いいじゃないですか。皆さん、今日皆さん調子よろしいですね。すごい、ありがとうございます。ラジオネームいい加減スムーズさん。ウイカさんがバラエティ番組で箱の中身は何だろうなに挑戦していました。
これはジュース、いや一個一個の玉の大きさが違うからアナルパールや。
なるほどね。こう、あとこう円というか、こう首輪状みたいにはなってないですかね。一本の長い玉の棒状のことが多いんじゃないでしょうかね。知りませんけど。 見たことない。ない、見たことはある。触ったことはない。あの、三次元ではないです。うん。興味もないです。はい。今週は以上でございます。はい。私のね、あの、盗み聞きした、隠し撮りしたつもりで、あの、送っていただこうなので、いろんな、ね、メールの方お待ちしております。来週はちょっと、どこまでやれるかわかんないですけどね。送ってください。ファースト様ウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間でございます。メール限り紹介しましたいします。何言ってんねん、さっきから台本をねあっちゃこっちゃねなくして進行が意味わからないなって。今ちょっとツイッター見てたんですけど、あの友人が誰かっていうことを正解してる人がわずかばかりいました。はい、なんか人生経験豊富なんですねご友人はとか、ご友人の選曲最高ですねって褒めていただきました。ありがとうございます。はい、ではラジオネームジャイアント厚彦さん、来週江原さんが来ますが念のため矢野明子さんや北斗晶さんのウイカネームも送っておいた方がいいでしょうか。いいと思います、とてもいいと思います。あれ、私ちょっと清志郎さんのモノマネ練習しとこうかな。したら矢野明子さんとデュエットできるじゃない。なんか、ああ、いいね、いいね。北斗晶さんってことは、私が何、佐々木健介さんのモノマネをしておけばいいのかな。ちょっと、性別が逆転してて、とんでもないことになりそうですけど。ああ、いいですね。コラボできたらいいな。ないけど、私にレパートリーが。はい。坂道ゲス太郎さん。ウイカさん、今夜の放送はいろいろと胸に刺さる素晴らしいラジオでした。ちなみに個人的な質問で申し訳ないんですが、今日ウイカさんが入れてるパッド数は何枚でしょうか。いつもより大きく見えます。19歳やから言うてあげよう。今日はいつもより3倍多く入っております。ありがとうございます。はい、3締めりです。ちゃうねん、わかった。今日はグレーの日ね、次のグレーの日に向けてみんなネズミ色の服着てきたんですけど、思ったより何年か前の服引っ張り出してきたからピッタピタやったから、せっかくやったら入れとこうかな思って傘増したんですよ。よう気づいたね、偉いぞ。はい、ラジオネーム失恋したら絨毯を洗いさん、ウイカさん、先ほどの話は渡辺徹さんで間違いないです。ちなみに渡辺徹さんは以前もチキンカレーの缶詰を3つ頼んだら24缶入りの箱が3つ届いたそうです。え、24×3? 75え？あーすごい。奥さんの榊原郁恵さんには仕入れご苦労様と言われたそうです。これちょっと渡辺徹さんのウイカネームもできるんじゃないの。これだったら何、チキンカレー業者みたいなことですか。いやいいですね。はい、ラジオネームタイマイさん、ウイカさん、グレイ好きな友人に来週の放送を聞かせても大丈夫ですか。ごめんなさい、それだけは私には分かりません。私はね、グレイさん好きで、久志さんとかもねお世話になったことありますけど、グレイ自体にめちゃめちゃ知識があるかって言われたらそうではないので、多分来週は江原さんにねたくさん教えてもらったりとか、みんなのグレイのテルウイカネームっていう部分を思い出しながらね、しがみながら話すような回になると思いますんでね、聞いて、うん、聞いてよかったらシェアして、うん、はい、シェアな、うん、やっちまってな話いきましょう最後。僕は大学の頃ビアガーデンでバイトをしていたんですが、2階に分けて持っていくのが面倒で、一度に6つのビールを運ぼうとしてお客さんの体にぶちまけたことがあります。酔っ払ったお客さんは全員ブチギレ、同僚のラグビー部の子がいたのでなんとか殴られることはなかったんですが、マジであんなに冷や汗をかいたのは初めてです。これね、横着すると失敗するよね。うん、怖いよね。許してくれない人もね、いるからね。はい、という感じでね。この番組はですね、はい、ラジコ様のタイムフリーでもう一度聞くことができます。今日の友人は誰だったんだろうって気づいてない方はですね、はい、もう一度聞いてください。で、別に深読みする必要もないし、まあ、ただなんか意味わからんって言ってた人がいたんで、その人はもう別に聞かなくて大丈夫です。ラジコのシェア機能でね、みんなここが面白かったよって言ってね、友達におすすめすることができますので、そちらもぜひ聞いてください。レッツシェアラジオ。うん、 CM 来るわ。はい、この後4時30分からは上柳正彦さんの朝ぼらーけお送りします。そしてミックスチャンネルではアフタートークもあります。今夜はどんな四十八手が学べるんでしょうか。そして来週、何度も言いますグレイの日直前、7月27日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロはゲストに江原正弘さんをお迎えします。そしててるさんのウイカネーム大決定スペシャルと題してお送りします。江原さんへの質問メールももちろんお待ちしておりますし、矢野亜希子さんとか北斗晶さんのウイカネームもじゃんじゃん送ってください。いやーちょっと楽しみですね。久しぶりに人と話せるラジオっていうのはとても興奮しておりますし、もしかしたらモノマネとかねやってくれかもしれないですね。してくれないかもしれないですけど、はい、すごく楽しみにしております。ぜひ来週も聞いてください。ということでここまでのお相手はファーストサマーウイカでした。また来週。